月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが調布ヶ丘児童館にお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん。
はい、こんにちは、向井ひとみです。
こんにちは。
先週先々週は台風一過の月曜日になったんですけど、うん、今週の月曜日は気持ちのいい秋晴れですね。
本当に久しぶりに月曜日気持ちよくなりましたね。
そうですね、うん、雲一つない青空というか水色の空で、もう本当に気持ちいいなと思いながら今日はレポートにやってきました。
はい、
はい、紅葉も進んでいましたよ。
そうですね、かなり私の家の周りも紅葉が綺麗になってきました。
そうですよね、うん、なんか今年は早いみたいですね。
ああ、そうなんですか、うん、はい、今じゃあその調布ヶ丘児童館の近くも紅葉が見れるんですね。
そうですね、甲州街道とかも通ってきたんですけど、とても紅葉が進んでいて綺麗で、あと1週間後がですね楽しみだなと思いながらやってきました。
はい、
はい、さて今日は調布ヶ丘児童館にお邪魔しています。
はい、
場所は京王線布田駅から三鷹通りを北に向かっていくと甲州街道にあたります。ちょうど十字路になっていまして、かのには神戸屋レストランさんがあるんですけど、そこからさらに北に進んで2本目の路地を左に曲がると見えてきます。
はい、
はい、布田駅からは歩いて8分ほどですね。
じゃあそんなに遠くないですね。
そうですね、もう、うん、大通りなので結構分かりやすい道ですね。
はい、
そして団地の1階にあって、少し私びっくりしたんですけど、正面を回るとですね官邸もあるんですよ。広いバスケとかサッカーとかできるお庭なんですけど、はい、とても大きな児童館です。
はい、そう、はい、じゃあ子どもたち楽しいでしょうね。
そうですよね、うん、もう玄関入った時からお子様の声が聞こえたりしてとてもにぎわっていまして、今はですね私工作室にお邪魔しているんですけど、一輪車がたくさんあったり、あとおもちゃがたくさんあったり、懐かしい机があったりですね、子供に戻った気分ですね。はい、今週の日曜日には児童館祭りもあるということで、早速お話を伺っていきたいと思います。
はい、
今日お話を伺うのは館長の海老沢さんと児童館担当の野村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず大人になっちゃうとちょっと忘れちゃうかもしれないんですけど、児童館はどんな場所なんでしょうか。改めて教えてください。
はい、児童館はですね、0歳から18歳までの子どもたち、でしたら誰でも遊びに来ることができる、広く、公開しているというんですかね、そこでいろんな遊びを体験してもらおうという、こうみんなが来れる場所になっています。
はい、0歳から18歳までなんですね。もう小さい子のイメージがあったので、ちょっと高校生とかが通って OK というのは私驚きました。学童クラブも併設されているんですよね。
はい、そうですね、学童クラブの子どもたちも今たくさんいますんで、その子どもたちも含めて、大勢の子どもたちで毎日にぎわっています。
はい、野村さんは歌のお兄さんとしても、はい、子どもたちに人気があるとお聞きしましたが、はい、どんなことをしてるんですか普段は。
普段はちょっと僕ギターとかやってますので、ね、なんか例えば誰かの誕生日だったら誕生日の歌をみんなで歌うとか、はい、季節の、まあ、もうすぐもうちょっと寒くなってくるクリスマスですね、クリスマスの歌をみんなで歌うとか、そういった感じで歌を通してみんなで楽しんだりもしてます。
はい、以前調布 FM にもご出演いただいてスタジオで歌を披露されたそうで、館長の海老沢さん、とても大人気の歌のお兄さんですよね。
はい、そうです。お母さんたちも、あ、歌のお兄さんって言って喜んでいます。
はい、さあそしてですね、0歳から18歳までが通うことができるということで、幼児広場、そして赤ちゃん広場というのがあるんですよね。
はい、幼児広場、赤ちゃん広場ございます。午前中の時間帯ですね、平日の午前中の時間帯に行ってまして、乳幼児の一応その専門の子育ての相談員もいますので、何か子育てで不安があるその保護者の方の相談にも乗っています。
はい、赤ちゃんや子どもたちは楽しい、そしてママには心強いですよね。さあ、そして12日には児童館祭りがあるということで、市内の児童館でも9月からいろんな場所で開催されてきました。調布が丘児童館祭りは今週12日午前10時30分から午後2時30分まで開催されるということですが、今年のテーマは何になるんでしょうか。
はい、今年は、まあ、今年テーマ宝島ということで毎年行ってるんですけど、今年は装飾の感じをジャングルにしようということで、こう見た目もですね、来た瞬間こう面白い感じになってると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、あの児童館を囲うフェンスにもポスターがたくさん貼ってあったり、あと児童館の正面玄関の前にはですね、あの垂れ幕というんでしょうか、手作りの子どもたちが描いたんですかね、そういった児童館の幕がありました。すごく気合が伝わってきました。はい、あの館長の海老沢さん、去年の様子いかがでしたか。
はい、去年も同じ宝島なんですけれども、サブテーマは鳥で、あの廊下にいっぱいフクロウやいろんな装飾をしていました。で、今年は、ジャングルということで、今玄関にちょっとお猿さんがいますけれども、廊下の方も前日には賑やかにしたいと思っています。
はい、今年はジャングルということで、野村さん今準備で忙しいですよね。
そうですね、もうすぐですかね、本番が。結構てんやわんやな感じなんですけれども、子どもたちのために頑張っていますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、この児童館祭りを率先してやっていくのは先生方なんでしょうか。
もちろん私たち職員も一生懸命やるんですけれども、その他のメンバーズ、児童館メンバーズという子どもたちがいまして、この子どもたちが頑張って出しているお店もあともありますし、学童クラブさんの方の子どもたちも出しているお店がありますんで、まさに子どもと大人で作り上げている祭りですね。で、その他地域の団体さんですね、健全育成の団体さんですとか、中学校の団体さんですとか、父母会さんですとか、たくさんの団体さんにもお手伝いいただいております。
はい、チケットが今販売中ということでが、チケットについて教えていただけますか。
はい、チケットは、1枚450円で販売しています。で、まだ少し残りがまだありますので、ぜひですね、なくならないうちにこちらの調布ヶ丘児童館に直接来ていただければお買い求めできますので、ぜひこちらに来て1枚買っていただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、チケットは1枚450円ということで、とてもお安いですね。このチケットがあれば何ができるんでしょうか。
はい、このチケットがあればですね、なんとまず食べ物、焼きそば、フランクフルト、豚汁、団子などの美味しい食べ物を屋台で食べれまして、で、その他子どもたちやその地域の団体さんたちも協力して頑張ってくれている工作やお店、工作やゲームのお店ですね、このお店も遊べます。で、それぞれ工作は作ったものを持って帰れますし、ゲームはゲームで景品等ありますんで、そういった楽しめる内容がなんと450円で楽しめますんで、ね、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、焼きそば、そしてお団子、フランクフルトなどね、たくさんの食べ物が食べられて、そしてゲームや工作もできて、なんと450円ということで、とても嬉しいですね。お子様とお母様と一緒に楽しむことができますね。
はい、幼児広場もありますので、どうぞご家族でいらしてください。
はい、まだチケットは若干残りがあるということですので、ぜひお早めにお買い求めいただきたいと思います。まゆみさん、
はい、
もう児童館のお話聞いてても楽しいですね。
うん、本当、いきなり児童館がね、うん、変わるわけですよね、中がね。
そうですよね、ジャングルをモチーフにしたということで、どんな風になるのか、うん、今から楽しみです。
そうですね。
はい、そして大人の方も楽しめそうなので、ぜひ親子で児童館祭りに足を運んでいただきたいなと思いました。
そうですね、食べ物も、ね、ついてくるのですから、まあね、お昼挟んでいっていただきたいですね。
そうですね、うん、もう10時30分から2時30分までの間、全部の時間を使ってたくさん楽しむことができますので、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
はい、
はい、調布が丘児童館の電話番号は 042-485-3101 042-485-3101 になります。では最後に野村さん一言メッセージをいただきたいと思います。
はい、いや調布が丘児童館、まあ、普段来ている子どもたちはもちろんなんですけど、とても楽しめるお祭りなんでぜひ来ていただきたいんですが、まだ来たことがない子どももたくさんいると思うんですね。この近くたくさん子どもたち住んでますん で来たことない子どもたちぜひですね、楽しいイベントなのでこう入りやすいと思いますんでね、これをきっかけに児童館を知ってまた遊びに来てもらえればと思いますんで、まずはお祭りをちょっと楽しんでいただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。続いて館長の海老沢さんお願いいたします。
はい、日曜日お天気も良いかなと思っています。親子でご家族で皆さんぜひいらしてください。お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。今日は調布が丘児童館からお伝えしました。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではスタジオにお返しします。
はい、海老沢さん、野村さん、ありがとうございました。この調布が丘児童館、ジャングルに変身するということですね。ぜひ皆さん探検に出かけてみてはいかがでしょうか。街角レポートのコーナーでした。